出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。ある夕暮れの時、ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバでありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家に帰った。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。ダビデはヨアブのところへ人をやって、ヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりはないか、戦いもうまくいっているかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たちみんなと一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たせた。その手紙にはこう書いてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ウリアの妻は夫ウリアが死んだということを聞いた。夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来て言った。あの町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分の買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子牛を取り上げて、子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことにより主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。この箇所から、ダビデ王の大きな罪と神の罪とのための大きな恵みと題でメッセージを取り継いでいただきます。
Let's welcome Dan Iverson to give a message on King David's great sin and God's great grace for sinners.
And welcome Etsuko, who will translate.
そして、
Etsuko も welcome してください。強くしてください。よろしくお願いします。 原稿送れないし1時半ごろ送りましたね。よくない。I sent it to her about 1:30 this afternoon. Had to make the morning sermon shorter. もっと短くしなければならない。Let's pray.
お祈りします。
Lord, please teach us from this your word.
どうか主よこの御言葉から私たちに教えてください。
We pray in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りいたします。
Amen.David's, King David's great sin and God's great grace for sinners.
ダビデ王の大きな罪と罪人のための大きな恵み。
This is a story of a handsome king and a beautiful woman. You could make a movie out of it, and they did.
これはとてもハンサムな王様とそれから美しい女性が出てくる話で、映画にもなりました。
But it's an old movie. You're all young. You don't know this movie.
でも古い映画ですから皆さんご存じないでしょう。
But it's a sad story.
でも悲しい話です。
David commits adultery.
ダビデは姦淫の罪を犯しました。
He kills the husband.
夫を殺しました。
He has a hard heart towards God and doesn't recognize his sin.
心が固くなって自分の罪が分からなくなっていました。
But it's also a story of grace and restoration.
でもこの話は、神の恵みとそれから悔い改めによる復活の話でもあります。
Isn't it surprising that the Bible says David, King David, was a man after God's own heart?
聖書には、ダビデは私の心にかなったものであると神様が言っていると書かれているのは変じゃないでしょうか。
Does an adulterer and a murderer sound like a man after God's own heart?
姦淫するし、そして殺人もした、こんな人が神様の心にかなったものと言えるでしょうか?
But in the end, David will see he repents. And that's why he's a man after God's own heart.
でも、神様の前にへり下り、悔い改めた。だから神様の心にかなったものと言えるんです。
There's so much to learn from this passage.
この聖書箇所から学ぶことはたくさんあります。
David was a godly young man.
ダビデは神様を慕う若者でした。
And here we see he becomes so evil as an older man.
でも年を取るに従ってだんだん悪いものになっていきました。
When he was young, he was passionate for God. Yet in his older age, he really fails.
若い時は熱心に神様を求めていましたが、だんだん年を取って、失敗するようになりました。そして心がとても固くなって自分の罪が見えなくなりました。
We are really warned. We're warned by what David did here, all of us.
ダビデがしてしまったことは私たちにとっても警告です。
But we're also encouraged by God's great grace for sinners like David and like me and like you.
でもそれと同時にダビデのようなひどい罪人、そしてひどい罪人である私たち皆さんにとっても大きな慰めの箇所でもあります。
Let's look first at David's great sin.
ダビデの犯した大きな罪について見ていきましょう。
He's on the balcony when he should be off defending the country.
ダビデは今このベランダにいますけれども、本当は戦いに出ているはずのものでした。
In verses 1 through 4, we see what happened.
で、一節から四節、何が起こったか書かれています。
He sees the beautiful woman, he's tempted, and he falls into sin.
そのバルコニーから見た美しい女性をに、の誘惑に陥り、そしあを見ることによって誘惑され、罪を犯してしまう。
He was a very successful king.
ダビデはとても成功した王様でした。
This book by a Puritan, John Owen, my wife and I have been reading together. He talks about the danger of success often leads to sin.
このジョン・オーエンが書いたピューリタンのジョン・オーエンが書いた本は、妻と一緒に読んでいますけれども成功のによる危険を書いています。
Right? We see it all around the world many times. powerful people often use other people and commit terrible sin.
成功して権力を持った者が、他の人を使ってしまって、ひどい罪を犯してしまうということがよくありますね。
He also says, and Puritans said, you know, often our strengths, our highest mountains, our strengths become the deepest valleys and potential for sin.
私たちの、その成功の絶頂にあるところが同時に私たちの恐ろしい罪の谷の底でもあるとこの著者は言っています。
Yeah. And earlier in 1 Samuel says that David was really handsome.
で、この聖書箇所の前に聖書に書かれていますが、ダビデはとてもハンサムだった。
It's really dangerous.
そのことも危険なことです。
But when he was young, he loved God and followed God.
でも若い時は神を愛し、神に従おうと熱心でした。
But here on the balcony, we see he's not leading Israel faithfully.
でもう、ここのこのバルコニーに立っているダビデはイスラエルを、神様に忠実に導いていこうという姿ではありません。
He's going Ukri at his house while he should have been out defending Israel with his soldiers.
本当は兵隊たちと一緒にイスラエルを守る戦いに出ているはずであるのに、こうして家でゆっくりしています。
Do you think there's a connection between wasting time and sexual sin?
時間を無駄にすることを怠惰にすることとそれから性的罪とは関係があると思いますか。
Look at our Westminster larger catechism that is our church's kijun standard.
教会の基準をウェストミンスター大教理問答の問138で見てみましょう。
Number 138 is about committing sexual sin, about adultery.
138番が、姦淫の罪について書かれています。
It warns, you see, in the middle there about watchfulness of our eyes and all the senses. David messed up there too, didn't he?
そこには自分の職務に忠実に働くこと。
Yeah, before that, watchfulness over the eyes, the being careful with what you look at.
自分の、目で見るものについて気をつけること。
And David failed in that, right, this time.
自分が見てはいけないものを見てしまうということに関してデビッドは失敗しました。
But it also says being diligent in our duties. I've seen in my life there's a connection to this.
そしてそれ以外に自分の職務に忠実に働くこととも書いています。そのことについてもダビデは失敗しました。
we see in verse 2 that his sin begins with his eyes.
2節にあるようにダビデの罪は目から始まりました。
Next. And we see he sees the beautiful woman. Is that a sin?
美しい女性を見たダビデ、それは罪でしょうか。
Is temptation a sin?
誘惑は罪でしょうか。
Careful, trick, theological question.
これは引っ掛け問題ですから気をつけてください。
Jesus was tempted in all points like us, Hebrews says, but he didn't sin.
ヘブル書に書かれていますが、イエス様はいろいろな場面、いろいろな面において私たちと同様に誘惑を受けたけれども罪は犯さなかったと書かれています。
We need to think about other kinds of sins too, not just adultery as we hear this message, please.
姦淫の罪だけではなく、他のあらゆる場面、分野における罪についてもそうです。
But his temptation on the balcony, if he had, oh Lord, help me, and gone back inside,It would have been temptation, maybe, without sin.
でもダビデが、そのバテシバを見たときに、ああ神様、目を閉じて中に入り、そしてどうかこの誘惑から守ってくださいと言ったなら、その誘惑は罪にはならなかったでしょう。
How many times do you think David looked?
ダビデはそのバテシバが入浴しているところを何回見たと思いますか？
At a men's Bible study in our church more than 10 years ago, I asked this question to the men in the group.
10年以上前なんですけれども、男性グループでこの質問をしました。
And asked, how many times do you think David looked?
何回ダビデはバテシバを見たと思うって。
One guy in our church, he's still in our church. I won't tell you his name. Don't guess. And he said one time.
ある男性はまだこの教会にいる人ですけれども、誰かは言わないけれども、一度でしょうと言いました。
Everybody said one time.
一度だけ。
He said yes. ずっと。He kept looking probably.
きっと一度だけずっと目を離さずに見てたに違いないと。
Remember seriously what Jesus said.About the sin of adultery, that not just committing adultery, but adultery in the heart. The sin, just even with the eyes and in the heart, is the same. It's adultery.
イエス様がカインの罪について言ったことについて思い出していただきたいんですが、実際カインをしてしまうことが罪なのではなく、カインの心を持ってしまうことが罪だとイエス様は言ってました。
And he said, it's not just murder, it's that anger.In the heart is the same vein, the same nagare as murder, you know.
そして殺人だけが罪ではなく、心の中に持ってしまう怒りも殺人と同じ流れの罪であるとイエス様は言っています。
And David's sin gets worse now.
そしてダビデの罪は悪い方向に行きます。
It leads to other sins.
他の罪まで生み出すんです。
In this book, John Owen talking about temptation, Yuaku, he says it's like an old earthen dam.
この本の中で、誘惑っていうのはダムに開いた小さな穴のようだと言ってます。
You know, an old dam made with earth.
古いダムは土で作られています。
And a little water starts coming out.
でほんの小さな穴から水が漏れ始めたら
A little sin, little 10 second sin starts to happen.
ちょっとだけの10秒の罪がその穴となって水が漏れ始めたら
If you don't plug that dam up, what happens to that little hole?
その小さな穴を塞がなかったらどうなるか
It gets bigger and bigger and bigger and harder to stop, right?
その穴はどんどんどんどん大きくなって、もう水の流れを止めることはできません。
Everybody, look at me. Look at me, please.
どうか私を見てください。
Don't you know that from your own life? I know it from my life.
そういう罪の性質について皆さんご存じないですか？私は自分の生活、自分の人生について思い当たります。
Verse 3, David goes to the next step. He asks about this beautiful woman.
そしてダビデは次の段階の罪に進みます、その女を呼び寄せます
and then in verse 4 and 5 his eyes and his thinking sin leads to action sin it gets worse
そして4節と5節、今まで思い考えの中だけだった罪が実際行動に移ってしまいます
and then he abuses his power God gave him his king he makes her come to his house
そして神様が与えてくださった王としての権力を乱用して女を家に呼び寄せます。
It just keeps getting worse.
どんどん悪い方向に行きます。
He sleeps with her.
そしてその女と寝るわけです。
Then she sends word to the king, I'm pregnant.
そうしたらバテシバは王に言ってきます。私は妊娠しましたと。
Does David repent?
そこでダビデは、悔い改めたでしょうか
Does he? We read the passage. He tries to cover his sin.
ダビデはそこで悔い改めないで自分の罪を隠そうとしました。
In verses 6 through 8, he makes the husband Uriah come back from battle.
バテシバの夫の、戦いに出ているウリアを戦いから呼び寄せました。
And verse 7, he says, Uriah, how's the war going?
そして7節で、ウリア、戦いはどうだと聞きます。
He's lying, isn't he?
ここでダビデは嘘をついてますね。
He's being fake and phony.
ここで、その、戦いについて聞いているのは嘘ですね。
And then in verse 8, he's just trying to cover up his sin.
ただ自分の罪を隠そうとしています。
And verse 8 he says, okay, thanks, go to your house and wash your feet.
そして8節、はい、そうかよくやった自分の家に行って、足を洗いなさい。
He's not thinking he'll only wash his feet, right?
でも本当に考えているのは、ウリアが足を洗うことではありません。
Why aren't you laughing? どうして笑ってない？ he wants him to go home and sleep with his wife.
それは、ウリアが自分の家に帰って奥さんと寝てほしかったからです。
And then when it becomes obvious she's pregnant, you know, he's trying to cover up his sin.
そうやってバテシバが妊娠していることが自分のせいであるっていうのを隠そうとしたんです。
And then I never noticed this until preparation this time. He sends a present to the house. What a bad guy David has been. He sends a present to the house.
今日この説教の準備をするまで気がつかなかったんですが、ダビデはなんと、バテシバのウリアの家に、贈り物をしています。
But not, verses 9 through 11 Uriah doesn't go home.
ところが9節から11節にあるようにウリアは家に帰りません。
He sleeps in the palace 玄関、
宮殿の玄関で寝ています。
He doesn't go be with his wife.
奥さんのところに行こうとしません。
He says, when David asked, how can I go lie with my wife while my buddies are out there fighting in the field?
仲間がみんな戦っている時にどうして私がだけが家に帰れましょうかとウリアは言います。
I was a Marine soldier and I really liked this guy, Uriah.
私は海兵隊で働いていましたから、こういう人は大好きです。
So verses 12 through 13, David sins even more.
で、12節から13節でダビデはますます罪を犯します。
He tries to get Uriah drunk from wine.
ウリアに酒を飲ませて酔っ払わせます。
Why?
なぜ?
Because when you get drunk, you lose your self-control.
なぜ?かというと酒に酔ったら自制心を失うからです。
And then he'll go home to his wife, David thinks.
きっと酒に酔ったら自分の家に帰って奥さんと寝るだろうと思ったんです。
But he doesn't go home to his wife.
でもウリアは家に帰りません。奥さんに会いませんでした。
So David's sin gets even worse.
そしてダビデの罪はもっと悪くなっていきます。
He sends Uriah back with a letterTo the commander to put Uriah out in the front so that he's killed.
で、ウリアを戦いに戻すときに司令官宛への手紙を持たせますが、その手紙には、ウリアを戦いの最前線に行かせなさいと書いてあります。
Do you see how David's sins began with his eyes and led to murder?
このようにダビデの目から始まった罪はなんと殺人にまで拡大してしまったと分かりますね。
And then he keeps trying to cover up his sin.
そしてずっとダビデは自分の罪を隠そうとしてきました。
You know, I love Psalm 101 and I often wonder when did David write Psalm 101?
私はこの詩編101編が好きなんですが、これダビデが書きましたが、ダビデが書いたのはこれを書いたのはいつなのかなと思います。
Did he write it before this story, before this big sin, or did he write it after thinking back on this sin?
この罪を犯す前にこの詩を書いたのか、それともこの罪を犯した後悔い改めてこの詩を書いたのか、どっちだろうって。
I will be careful to lead a blameless life. I will walk in my house with blameless heart.
私は全く道に心を留めます。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。
He knew and we know sometimes being alone is the most dangerous time for sin and temptation.
時々自分一人でいる時が、罪に対する危険な時であるということをダビデは知っているのです。
And in verse 3, David says, I will set before my eyes no vile thing.
3節、私は目の前に卑しいことを置きません。
But whether he wrote it before or after, it's kind of good for us not to know and to think about both.
最初その罪の前に書いたのか後に書いたのか、それは分からないままでいいんです。どちらでもとても当てはまります。
So he takes Bathsheba as his wife. He kills the husband and takes her as his wife.
そして、ダビデは、バテシバを妻として宮殿に迎え入れ、バテシバの夫は殺してしまいました。
Let's talk about David's sin.
ダビデの罪についてもっと話したいと思います。
Is all sin the same?
全ての罪は同じでしょうか。
Were his first sins with his eyes on the balcony equal with his sins of murder?
彼が、目で犯した罪は殺人、後に犯す殺人と同じ重さの罪でしょうか。
By listening, it's another theological question.
さあ、もう一つの神学的質問です。
Sometimes Christians say all sin is the same. It's the same.
全ての罪は同じでしょうとクリスチャンは言うかもしれません。
Yet we all kind of know my bad thought towards someone is not as bad as Hitler killing in Nazi Germany killing 6 million Jews. We all know that.
私が頭の中で誰かに対して反感を持ってしまう、それも罪ですが、でもそれはヒトラーが600万人のユダヤ人を殺した罪より罪ほど重くないと思います。
So there's nuance to the answer to this question. Is all sin the same?
で、その罪はすべて同じだということに対して
ニュアンスがあります。So, our Westminster Standards again, number 84, says, what does every sin deserve?
ウェストミンスター長教理問答に罪について書かれていますが、84番、罪は皆何に相当しますか？
Little sins of the eyes, big sins like David, what David did. Every sin deserves God's wrath and curse. Every sin.
その答えはこうです。ダビデが目で犯した罪、そして殺人までした大きな罪、小さな罪、大きな罪、すべてが神の怒りと呪いに相当します。
Because God is holy.
神は清いからです。
But number 83.Helps us understand what we all really know in our heart that there are differences. Number 83, look at this.
でも83番を読むと、罪の重さについてもう少し手がかりがあります。
Are all sins of the law equally heinous? Are they all as bad as each other? All the sins.
違反の罪はみんな同じ重さですか？
And the answer says, no, the sin is worse when you do it more and when you do more gross sins. It's worse.
いえ、罪はそれ自体でまたいくつかの過重によって他の罪よりも神の目には重罪です。
If I get jealous of Deidachi, Deidachi sensei, when he preaches a really good sermon, people say, wow, that was a great sermon, and I have a little netami jealousy in my heart. Is that a sin?
もし私がデダチさんが素晴らしい説教をするので妬んだとします。それは罪ですか？
Is it? Yes.
そうですね。
Right? Deserves the wrath and curse of God.
それは神の怒りと呪いに値します。
And I've sinned those kind of sins thousands of times.
そのような罪を何千回も私は犯します。
But if I get even more angry at Deidachi-san,And I kill him. Of course, that sin is worse than Midori may kill me, right?
So, でももし私がデダチさんを妬み続け、それが憎しみに変わってデダチさんを殺してしまったら、もちろんそれはもっと大きな罪です。
And in verse 26 and 27, God says, this sin particularly displeased the Lord.
で、26節、27節を見ると、このダビデの罪が神の御心を損なったとあります。
But David's sins get even worse.
ところが、ダビデの罪はもっと悪い方向に行きます。
We go into chapter 12. Can they get worse? Yes.
これ以上悪くなるでしょうか？はい、なります。
Because he doesn't confess his sin.
なぜか彼は自分の罪を告白しないのです。
This is so different than the young David we meet in the Psalms so many times, who's so sensitive toward his sin.
このダビデは詩篇の中で何度も見る若い神に忠実なダビデとは違います。
So in chapter 12 verse 1 and 2 Nathan the prophet comes to David.
預言者ナタンがダビデのところにやってきます。
Verse 1 says the Lord sent Nathan.
一節にあるように神がナタンをダビデのところに使わしました。
This is God's mercy to DavidAnd to you and me when he sends a Nathan to us.
これはナタンをダビデに使わせたのはダビデに対する神の恵みです。
Do you have a Nathan in your life to come help you see your sin?
皆さんにとってどうでしょうか。ダビデにとってのナタンのように誰か自分の罪を明らかにしてくれる人が周りにいるでしょうか。
I have a Nathan.
私にはいます。
Her name is the prophetess Carol.
その私にとってのナタンは妻のキャロルです。
And most times I'm thankful, but not all the time, right?
そしてその彼女のナタン的働きにいつも感謝したいというところですが、感謝できない時もあります。
And Nathan wisely tells a story about this rich man.
ナタンは、例え話をして賢く、ダビデを諭します。
Chapter 12 verses 1
through 4 12章の1節から4節まで。
This rich man, he took the lamb of a poor man, killed it and gave it to his guests for food. The rich, powerful man did that.
飛んでお金持ちの人が、力のある人が貧しい人のたった一匹の羊を取り上げて殺してしまうという話です。
And in verse 5, it says DavidBurned with anger against this rich man that did this bad thing.
五節にありますが、ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、そんな男は死刑だと言います。
What a hypocrite!
なんて偽善者。
It's like Matthew 7:1, where you know it says we have a big hari, a big beam in our eye, and we try to go get the speck.Out of someone else's eye, right? Just like that. That's what David's doing.
ここでダビデがやっていることは、マタイ7章1節にあるように、他の人の目の中の塵を取ろうとするけれども、自分の目の中には大きな針があるっていうようなものです。
In verses 5 and 6, David says, "This rich man should die." But he's so kimishi. No grace.
この金持ちの男は死ぬべきだと何の、憐れみも示しません。
And his sin is much worse.
そしてそのダビデの罪はもっと悪くなります。
It shows how hard his heart is.
このことによってダビデの心がどんなに固くなっていたかが分かります。
In many ways his biggest sin is his hard heart, not recognizing his sin. Because then he can't be forgiven as long as his heart is so hard.
彼の最も大きな罪は彼がの罪を自分の罪を認識しない固い心でした。自分の罪を認識しない限り彼は許されることはないのですから。
This is new for me this time too with this passage, this next idea.
そして今から言うことは今回新たに分かったことですが、
Chapter 11, David's sins of adultery and murder are kind of like the prodigal son's.Sins of Luke 15.
この11章にあるダビデの罪は、放蕩息子の ルカの福音書に書かれている放蕩息子の犯した罪のような類の罪ですが、
But chapter 12, it's more like the sins of the older brother in the same story that doesn't see his own sin. He's a Pharisee.
12章に書かれているダビデの罪は放蕩息子のお兄さんが犯してしまった罪、自分の罪に対して全くそれを見ようとしない、認識しようとしない罪。
But God uses Nathan. Look at this picture.
でも神様はナタンを使います。
Can you turn the light off? Can you see it? Nathan to David.
この絵を見てください。ナタンがダビデに、
and this is the I wanted to put the picture of Nathan before or after the next slide. Go ahead to the next slide. Because here we see God's great grace to sinners.
ここに神の罪人のための大きな恵みを見ることができます。
And verse 7, you know, when David says, this guy should die, Nathan says, you are the man.
そんな男は死ぬべきだと言ったダビデに対してナタンは言います。あなたがその男だ。
This is grace to David.
これはダビデへの神様の恵みです。
When someone helps us see our sin, this is grace from God through that person.
誰かが自分の罪を教えてくれるとき、それはその人を通して与えてくださる神様の恵みです。
In verses 7 through 12, we didn't read it, but Nathan says, David, there are bad, hard judgment consequences of your sin to you and to your family.
で、今日読まなかったところですが、ナタンはダビデに言います。あなたの罪に対して神様の裁きがあるでしょう。
And if you look at the next PowerPoint, you see these, we see David, there's grace. He comes and he says,You know, his heart is soft. He says, "I have sinned."
で、ここにダビデの告白があります。私は罪を犯しました。
I love this. And then in the same verse, Nathan says, "Your sin is forgiven."
そしてここが私の大好きなところなんですが、同じこの13節で同時にもうナタンはダビデに言います。あなたは許されて。
Don't you love verse 13?
この13節良くないですか?
When David finally confesses his sin, the prophet brings God's message, you are forgiven, your sin is taken away.
やっとダビデが私は罪を犯しましたと告白したらすぐにナタンによって神様はあなたの罪は許されたと言ってくれたんです。
The next slide we see that this reply is really, it's really grace.From God, isn't it?
この、スライドを見てください、神様の本当の恵みじゃないでしょうか
This is God's grace. Your sin, past, present, future, in Christ, it's forgiven.
あなたの、過去の罪、現在の罪、未来の罪、すべてキリストにあって許される。
I love Psalm 51, verses 1 through 2.I love all of Psalm 51.
私は詩編51編が好きですが、特にこの1節から4節が大好きです。
When did David write this?
これをダビデが書いたのはいつでしょうね?
He wrote it at the time of when Nathan came to him.
これを書いたのはナタンに自分の罪を指摘された時です。
When I was in my early 20s, I was a Christian, but I got away from God.
私が20代初めの方の頃クリスチャンだったけれども神様から離れていた時期がありました
Had about a half a year of really going more and more towards sin, like David.
半年の間だんだんだんだんと罪の方へと神様から離れていた時期がありました
And I hit my lowest point.
でその自分の一番悪い時のことを隠していました
The Holy Spirit worked in my heart.
でも聖霊様が私の心に働いて
And I remember vividly, you know, I remember very clearly reading Psalm 51, crying and reading it over and over again, confessing my sin, saying, God, forgive me, a sinner.
で今でもはっきり覚えていますがこの詩編51編を読んで、自分の罪を、悔い改めて泣いて何度も何度も泣いて神様に許しを請ったことを覚えています
Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my guilt.
神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。
And verse 3 and 4, For I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge.
誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。
I wish we had time to read all of Psalm 51.
51編を全部読む時間があったらなと、一緒に読む時間があったらなと思いますが、
Maybe you could read it tonight, maybe with your families, to end the Lord's day. God forgives sinners as we come to Him and confess our sin.
よかったら、家に帰って皆さん、この51編をご自分でまた家族で読んでください。罪を認め告白するとき、神様の許しがあるということがわかります。
One more thing about the consequences of sin.
それから、神様、罪の結果についてもう一つ言いたいことがあります。
In verse 27 of chapter 11, it says that this sin displeased the Lord.
11章の27節、この罪がダビデの行ったことは主の御心を損なったとあります。
There are consequences of sin.
罪には結果がついてきます。
Sometimes people think, oh, grace-based, gospel-centered. It means, oh, you know, God forgives. It's all okay.
恵み中心、福音中心だから、神様はすべて許してくれるから、もうすべて OK って思ってしまうことがありますが、
God forgives.
神様は許します。
In Christ, if you trust Him, God forgives.
キリストにあって、キリストに信頼するとき、神は許してくださいます。
But sin brings pain.And scars and consequences to us and to those around us.
でも罪は痛みをもたらし傷を残し私たちだけでなく私たちの周りの人にも痛みをもたらします。
It's like if the sin of putting a nail into the tree.
木に、釘を打ち込んだらどうですか?
And then you pull it out.
そして釘を抜いたら。
It's like pulling it out is like forgiveness. Okay, it's gone.
釘を抜くっていうことは、まあ、許しのようなものですね。はい、もう釘はありません。
Our sin is forgiven, past, present, future, in Christ.
私たちの罪は許されます。未来、過去、現在の罪がキリストにあって。
But the scar is still in the tree.
だけど、木に傷は残っています。
And in the world around us, we see, and the degrees of sin matter for the abuse and all, and sin brings pain.To us and to those around us, our families, to, in David's case, to his country.
でも罪は私たちにまた私たちの周りの人々にも全てに、痛みをもたらします。ダビデの場合にはイスラエルの国にその、痛みが残りました。
In chapter 12, verse 14, Nathan says, David, there are consequences for this bad sin. You're forgiven.But there are consequences to you, your family, and to the country. Sin brings pain and consequences.
で、14節にあるように、ナタンはダビデに言います。あなたはこのことによって主の敵を大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。
Psalm 32:3 and 4, David also wrote.
詩編32編3節4節でダビデはこうも書いています。
David is saying again, sin hurts.
で、罪が心にうめくっていうことについて書いています。
But the fact is, Psalm 32 also is a psalm about forgiveness.
でも、詩編32編は神の許しについてのことでもあります。
Says the one who confesses his sin is 幸いな人, is a blessed person.
神に自分の罪を告白する人は、幸いな人です。
Remember, God forgives you. Tonight, come to Him. Say, please forgive me, Jesus.
神様は、あなたを許してくださいます。だから、神様許してくださいと言いましょう。
Some of us here, maybe we need to be more aware of our sin because we think too lightly of our sin. Maybe from this sermon, that's what you need.
ここにいらっしゃる方で自分の罪についてあまりにも軽く考えてしまっているっていう方もいらっしゃるかもしれません。罪について考えるべきでしょう。
And maybe there's some of you is the opposite, you know. You can't stop thinking about your sin and it's hard to accept God's forgiveness for you in Christ. I see there are often two types of people.
でもその逆に自分の罪の重さにことばかり考えてしまう人もいるでしょう。
And I know for me sometimes in my life I've been both, you know, thinking lightly about my sin, but other times not realizing God forgives me in Christ.
私は両方の場合があります。私が自分の罪を軽く考えてしまうとき、また、神様キリストにあって私の罪は許されているんだということをはっきり分からないときと。
We sang in Christ alone, and we sang すべての罪。He forgives all of our sin in Christ.
さっきクライストアローンで歌ったように、すべての罪はキリストにあって許されます。
In Psalm 51, verse 9, David says, Hide your face from my sins, and blot out all my iniquity, and he does, God does.
詩編51編9節10節 9節にあるように、私の御顔を私の罪から隠し私の咎をことごとく拭い去ってください。
And 1 Timothy 1:15 will end with this.
でそして、第一テモテ一章15節はこのように書かれています。
Everyone, here is a trustworthy statementYou can count on. Here's a trustworthy statement. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief.
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
So I said, it says worse. I said chief. The King James Version says chief. With bungo tie. English bungo tie says chief. 頭であるは chief. So tonight, can we say that? Here I am, chief of sinners. Jesus, forgive me, please.
今日、ここにいらっしゃる方で私は罪人の頭ですと思われる方、どうかイエス様に許してくださいと言ってください。
Jesus came to save sinners, and that's us.
イエス様は罪人を救うために来られました。それは私たちのことです。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, help this gospel to go deep into our hearts.
神様、どうか今日ここに語りました福音が心の奥底に入っていきますように助けてください。
Lord, help us not to have hard hearts toward you about our sin.
どうか私たちが罪に対して心を固くなにしないように助けてください。
Help us run to the cross. Help us run to your grace for sinners.
どうか私たちのために、罪人のために、ある十字架に向かって走っていくことができるように助けを請うことができるようにしてください。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
神様が私たちのその罪をすべて許し、自由にしてくださいました。
Lord Jesus Christ forgave our sins, and through that we are free.
それは驚くべき恵みです。
That is amazing grace.
その驚くべき恵みを覚えて賛美したいと思います。お立ちください。
Let's all sing the song Amazing Grace.
Call His mercy reigns.